77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年8月5日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海坂井智美です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。空海坂井智美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、ランチは空海でしたよ。僕
はい、ご来店いただきました。ありがとうございました。
ハンバーグと
桃の、
そう、桃のかき氷をいただきましてね、うん、まあもちろん全て美味しいんですけど、はい、ちょっと食べてみんねって出されたスコーン、うん、スコーンやばい。
あら、本当ですか、うん、嬉しい。なかなか、ね、地味な存在なんですけどね、焼き菓子。
いや深いよね。
レジの横に、隅っこに、うん、 土日月の
土日月、
はい、3日間だけ焼き菓子焼いてます、ね、はい、もしあのちらっと見つけたらお試しください
ね、はい、スコーンは今回あの、はい、クリーム塗ってくれたじゃん、
はい、
生クリーム
生クリーム
ちょっとプチッと乗せて、
もうやっぱりそのままで召し上がっていただくのももちろん美味しいんですけど、美味しいように作ってるつもりなので、うん、なんですけど、もうこの時期はやっぱいろんなものをこう 塗りたくて、うんうん、
アイスもいいよね。
アイス最高。
アイス最高。
アイスはもう本当におすすめの今の時期食べ方ですね。
ねえ、
はい、楽しみ。よろしくお願いします。
まああのほらピザ生地のパンあるやん、あれなんだっ
け。フォカッチャ。
フォカッチャ、はい。あれもうまいよね。
あ、ありがとうございます。
空海のフォカッチャ。
うん、空海のフォカッチャ。
うん。
あれもたまに。シェフが気が向いた時に販売してます、
ね、
あの必ずパスタを頼んでいただいた方とか単品ではご用意してるので、うん、あの店内ではお召し上がりいただけるんですけど、なかなかこう販売まで気が回らなかったりするので、
ね、
もうたまにお目見えしております、
ね、はい、辻安倍のですもんね。
あ、そうですそうです、
はい、ご主人ね、
の、あの不真面目生徒、
不真面目生徒ですもんね、
不真面目生徒、
はい。またいかんばって感じですよね。
また毎日でも
毎日でも。まあそういうわけで、はい、記念すべき271人目のゲスト様は中小企業家同友会の仲間でございまして、
ほう、
解体業です。解体業、
うん、
ね、犬小屋からお城までというやつですね。
本当ですか、
ね、え、株式会社新代表取締役広谷真也様、よろしくお願いいたします。
はい、どうも広谷です。どうも、
ひろちゃんですよね。
はい、あ、ひろちゃんです。どうも、ね、
よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりのラジオで
ね。え、ひろちゃんシリーズ結構やってたじゃないですか。
優しい入ってこられました優しい、
ね、ちょっとテンションで忘れまして、
上げていきましょう。
上げていきましょう、はい、ね、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひろちゃんも空海行かれたことあるんですよね。
あ、そうですね、
は
い、一度だけですけど、まだすいません。
その時は本当にあんまり個人的にお話ししたことがなくて、うん、あ、
まだそこまで、
はい、そうですね、う
ん、今日深められたらいいなと思って、ね、このきっかけに
今日も、あ、その時はあの同友会の仲間とですね、はい、一緒にお邪魔させていただきました。
ありがとうございます。
ぜひぜひ、はい、ちょっとゆっくりランチでもって、うん、ランチに投資したい時は、
うん、そうですね、
空海いいっすよ。
ランチもされてるんですね。
あ、ランチもやってます、
うん、
はい、
今度ぜひ、
ずっと空いてます。
行きますんで、はい、なんかかき氷もこの時期ですね。
そうなんですよ、
美味しそうですね。さっきちょっと話を聞いてたら、
あのミニがあるので、うん、ミニ、
あ、本当ですか、
うん、
ちょうどデザートサイズ
ちょうどいいぐらいですね、
は
い、
そう、
やっぱりあのあんまりこの、まあ、だんだん年を取ってくると、うん、あんまり量がね大きくなるとちょっとね、
ちょうどいいサイズ、
ちょうどいいサイズぐらい
で、はい、
だから今日僕はハンバーグと、うん、ライス少なめと、
はい、
それとそのミニのかき氷。
ああ、いいですね、
はい、
うん、でお腹いっぱいやなと思ってたらスコーンが来た。
あ、
なんかこう目の前にも上野さんがいらっしゃったら、うん、どんどん出したく、試していただきたくなるんですよね。
いいですね、そのシステムいいですね。
ジャッジですね、
わ、はい、かりました。
まあもともとは、
はい、
ひろちゃんは、
はい、
ウキ
ですね。
ウキモン、
ウキのもんです、はい、うん、ウキのもんですね。解体業をずっとしておりまして、
うん、
まあ、23年解体業に携わってですね、23年やっております。
その幼少期もウキモン、
幼少期もそうです。もうウキ、うん、ウキというか、あの早見地区ですよね。
早見ってどの辺なんですか。
あのウキと飯盛の真ん中ら辺ですね。
はいはい、まあ、あれ山直のあるとこ。
ああ、そうですね、山直のちょっとしたら、まあ、大体小学校の定番の遠足のコース、
うーん
小学校中学校のですね、
うん、早見の海岸地、
ね、
自然豊かなところですね。
そうですね、そこの出身でございます。
当時はそこは、うん、飯盛は北高木郡でしたよね。
ああ、そうですね、北高木郡。
広ちゃんとこは、
諫早市ですね。
諫早市、
早見町に、ウキなんですけど早見町っていうところですね、
うんうん、
まあ、ウキ地区の一部ですね。まあ、ウキのもってウキ町じゃないんですけど、うんうん、私は
あ、ウキとはやっぱり一線を引くんですよ、ね、
まあ引いてるわけじゃないんですけど、まあ、ウキ地区の
早見、
ウキも
へ、
早見のもってですね。 ヒャーミ、まあ、ヒャーミヒャーミのもんって
。
ヒャーミモンはって、ヒャーミモンはって。
ネイティブで言えばヒャーミ。
ヒャーミ
ですね。ネイティブですね。ですね、本当。
ヒャミのもんでございます、ね。
今日はヒャミのヒロちゃんさんと、
もう多分イサヤで聞いてらっしゃるヒャミの人たちは、うん、反応してると思いますけど、
おーってなってるかもしれないですね。
まあ、あの辺りも海岸線考えると例えば長崎 の、 その、うん、牧島の辺り、
はいはいはい、
あの辺長崎市じゃないですか、
はいはいはい、
それからちょっと行くと今度、うん、北高木郡、当時よ、ね、当時北高木郡飯盛町になっていくじゃないですか、うん、でそれから先行くと今度長崎市になるんですよ、あの海岸線がこう、
うん、
はいはいはい、
ね、
そうですね。
だから昔からあのそのヒャーミー行きはなぜか長崎市なんです、あ違う、諫早市なんですよ、ね、
そうです、
ポツンとね、
ポツンとですね。
いつぐらいに変わった？
いや、もともとその
元々そうです、
諫早市や、
もともと諫早市、
旧諫早市なのよ。
あ、なるほどですね。
で飯盛は合併して諫早市になった、
うん、うん、
でもあの海岸線って本当面白いよね、うん、あそこのやっぱ奪い合いやったよね、
うん、あ、なるほどですね、
豊かで、
うん、豊かでですね、
うん、だからちょっと行くともう雲仙市やからね、
確かに豊か、
そうですね、
はい、愛のか、
うん、愛の、
うん、面白い、
面白いですね。
どんなちびっこひろちゃんだったんですか？
要はガキの頃っていうことですね。
いや、幼少期です。
幼少期、うん、幼少期ですね。もうやっぱあの 今みたいにゲームとかね、そういう遊びはないので、うん、もうとにかく 外に出て遊んでましたね、うん、もうなんかその頃ってあのもう低学年もあの高学年も一緒になって、うん、みんなで町内の子供たちで一緒に遊んでた、だから学校終わって帰ってきたらどっかそこの山行ったり川行ったりとか、あの海行ったりとか、もう本当今では考えられないような遊びしてましたね。もうちょっと
止めたくなるような、
止めたくなるような、
親がヒヤヒヤするやつ、
ヒヤヒヤするやつ、もう、まあ、今はねやっぱ早見の海岸とか行っても多分 あんまり泳いでる少ないんでしょう、ね、まあ、今整備されてるんですけど、ね、その当時はもう本当ここ泳げるのって 今考えれば、もうゴツゴツした岩ばっかりで、
そうですよね、僕もバイクであの辺海岸線をしょっちゅう走るので、
そうですね、
あの辺って人がいないので自撮りができるんですよ。
そうなんですね。
そう、カメラを三脚に立てて、
なるほど、
じゃあインスタの上野さんの写真って自撮り、
あれは三脚だったんですね。
三脚
裏話だ。
三脚という妖精が。
あ、そうなんですね。
三脚をねちゃんとね、うん、僕二通り持ってて。
ああ、はい、
うん、足がくねくねのあるやつと。
あ、なるほど。
足がビューって高くのぶ。二、本も常に積んで。
あ、じゃあ今度自撮り棒を。
あ、じゃあ自撮り棒にもなるんです。自撮り
棒。あれどうやって撮ってるんだろうっていつも
思ってました。したそうなんですよ。
いつも思ってました。
そうでしたか。
で、あのオートのスイッチで。
ああ、なるほど。
使いこなしてますよね。
すごいですね。
本当に。
だから三脚立てられるとこは、
はい、
伸ばせる足で立てて。
確かに。
あの横の岩壁とかにはくねくねの足のやつを岩に絡めたり草木に絡めたりする
、
うん、すごいですね、
持ってる、
そう、
その努力があったんですね、あのインスタに、うん、
あるんですよ、あるんです、結構
女子高生並みの努力をされてる、
ね、そうなんですよね、
はい、
うん、
すごい、
いや、その危険な遊びを経て、うん、小中高は、はい、小中高も危険な遊びですか？
まあ、あの小中高そうですね、小学校の頃は危険な遊びで、まあ、あの部活ですね、
あ、部活、中高は部活に入っていくんだな、
中学だと野球をするんですけど、小学校の時はですね、ちょうど私が4年生の時にサッカー部ができて、でサッカー部の第一期生で、
ほうほうほう、
で中学？
小学校ですね、
小学校
で、
サッカーを3年間して、で中学入って野球部3年間したんですね。で、この高校入ったらバスケに入って、バスケに入ってい
ろんな球技を、
いろんな球技を、で、まあ、あと小学校の時少林寺もしたりとか、
あ、すごい、
空手も一部、あのちょっと空手道場、まあ、ちょこっとですね。
でも体を動かすのがお好きだったんですね。
うん、まあ、そうなんでしょうかね。まあ、あのスポーツ関係はあの極めず ちょこっとずつかじってるみたいな、
いろんなお話ができるようにっていう、
そうそうそう、
器用ですよね、
はい、まあ、まあ、よく言えばそうでしょうけど、多分秋っぽいっていう、
でもやっぱあれもやりたいこれもやりたいっていう、こう、なんていうの、自己 欲求
興味、は
い
はいはい、興味
ですね、うん、なんかそういうのがやっぱあるよね、
あったのかもしれないですね、
いろんな人とお話ができるじゃないですか、それだけ数をこなしてらっしゃったらですね、
中学校の時野球してたんですけど、はい、高校でも野球しようか迷ったんですけど、高校は鑑賞商業高校に行って、
鑑賞、はい、
で、まあ、不純な動機なんですけど、女の子にモテようと思ってバスケ部に入りました。
なるほどね、正解です、は
い、正解ですね、やっぱり思春期の何か始める動機って絶対そこですよね、
そこなんですよ、はい、でもやっぱりついていけず、はい、もうレベルが高すぎる、やっぱ中学の時からこう人たち、
なるほど、
もう野球しよったね、私なんか比べたらもう全然ついていけなかったから、
やっぱりね、早い子はミニバスからやってるから、
めちゃくちゃうまいし、
ドリブルがね、まずね、
全然違いますね、まあ、ただ基礎だけは学べたので、基礎だけはフリースローの打ち方とかですね、
なるほどですね、
ちょっとそういう基礎だけはレイアップの仕方とかですね、
じゃあモテる要素は、
モテる要素はあった、
モテる要素
だってモテるためやから、
う
ん、試合には全然いいわけ
です
よ、
そういうことで、
そうですよね、
適当ですね、もう
適当が最高ですよね、はい、大体経営者の人ってそういう人多いです、
あ、でもそうかもしれない適当です、
そうですね、
あ、諫早商業今度12月17日に授業やりますので、
ね、はい、あ、はい、
また開けとってくださいね、
よろしくお願いします、
ひろちゃんにも来てもらうという
、あ、行けます、まあ、私 の、うん、出身校母校なんで、
ね、去年も来ていただいて、
そうですね、うん、去年もお世話になって、うん、面白かったですね、
高校生とおしゃべり会、
いいですね、
面白いですね、あれ、面白い、
どっかんどっかん、
もう適当な話ばっかりしたらまたそれがまた面白い、ね、
また純粋に聞いてくれる、
純粋に聞いてくれる、
ね、なかなかそんな機会がないのでね、
そうですね、やっぱり働いてる大人と触れ合うっていうのは、うんうん、自分の両親たちがあまりないですよね、
うん、まあそれでも一応社長やから、
うん、一応
一応社長
一応そうなんです、
一応社長だからさ、子供たちって社長って偉い人って思ってるんよ、
確かに、
そうです、そうです、
イコール近寄りがたいっていうのもある
し、ね、そうそう、偉い人、成功者、
そうですね、
でも全然違うよね、
違いますよ、
だから簡単におしゃべりができる存在って思わないじゃないですか、そういう方たちとですね、
意外になんか、うん、社長さんってこんなに面白い人だったんだって、
なるほど、
ね、言ってくれて、なんかやっぱり近寄りがたいとか、
ありますね、
もうガチッとしてて
怖い怖いっていうですね、
怖いとか、そういうイメージがあるみたいですね、
そうよね、
でそういう仕事の内容をですね、ちょっとお話できて、興味を持ってもらえたらですね、
そうですね、面白かったですね、
また12月に、
はいはい、よろしくお願いします、
やりますんでよろしくお願いします、
はい、お願いします、
で、まあ、社会人デビューは長崎ですか、
はい、社会人デビューは実は福岡なんですね、
福岡で、
福岡に、まあ、短大で、高校卒業して短大に行って、で2年間もう十分ですね、2年間もうしっかり遊び尽くしまして、
遊び尽くして
遊び尽くしてで、ギリギリまで就職活動もせず、
ほう、
だからどうしようと、だただ当時車の運転が好きだったんで、
なるほど、
もうとにかく車の運転をする仕事、まあ、要はトラックドライバーになろうと思って、
職種関係なく
運転をしたかったんだ、だから、まあ、たまたま開いた求人案内を見て、地元っていうのは福岡のですね、冷凍会社、アイスクリーム、アイスクリームをメインでこう卸しをされている、
アイスクリームを
そこに就職をさせてもらって4年ぐらいかな、社会人として、まあ、サラリーマンをしておりました、まあ、それはそれで楽しかったですけどね、
それはそれ大好きな運転でお金もらうん
よ、そうですね、
運転してお金もらうんよね、当時の発想からすると、
でも好きなことを仕事に、
好きなことをしてお金もらうっていう幸せやね、
でも最近ちょっと思うのは、その当時は私朝早く起きて、だいたい出社が、まあ、8時なんですね、まあ、だいたい、でも私は先になんていうんですかね、早く行きたかったから6時 6時に毎朝出てたんですよ。いや、まあ、早めに準備をしたいっていう、まあ、ただ単に早く車に乗りたかった。
あ、そう、そこまでお好きですね。
そう、それで毎朝早く行ってたんですけど、ほら 今の時代って、はい、そんなことしたらそんなことしたらダメじゃないですか。
逆にですね、
逆に逆に残早で、早出を8時って決まってるのに早く出ていったら早出をつけないといけない。
そうですよね。
なんかそこがなんか変わったなって最近ちょっと感じます
ね。でもね、これね、うん、僕もちょっとそこら辺研究してるんですけど、はいはい、今の若者も、うん、そういうことをやりたい子が一定数いるんですよ。あ、
うん、はい、守られてるのに窮屈なんですよね。
だからもう5時で帰りたくない子がいるんですよ、うん、もっともっと学びたい、
学びたい、
もっと仕事を覚えたい。
いや本当にそうなんです、うんうんうん、でもそれでも会社からもうダメだよって言われてしまったら伸びしろが潰されちゃいますよね。
そうですよね、うん、確かに。
だから選択制にしてあげたいよね。
うん、そうですね、うん、
チャレンジャー部門と、
いや本当に、
うん、定時部門と、
これから先そういう枠がなんかできていったらいいですよね。
確かにそうですね、うん、そう言われると
これあるんですよ、一定数いるんですよ。
逆に会社側、うん、会社側の方がこう今のこの法律に合わせてしまって、
うんうん、だから法律はいいんだけど、うんうん、 それが全てっていうのはどうなんだろうかっていうのは、うん、まあまあ、もしかしたら、うん、聞きようによっては不謹慎に聞こえるかもしれんけど、
うんうんうん、
学びたい子が潰れちゃう、
うん、そうそう、学びたい子がね、うん、
はいはい、
だからね、その若い子飲みに行かんとか言うでしょ、
はいはいはい、
でもね、先輩と飲みに行きたい子が一定数いるんです。
そうなんですよ。
それを、ね、話したら聞いたことある
。でもそれが本当に両極端に分かれちゃってるんですよね。それはすごく思います、
うん、
ね、
うん、
それをこう一律は無理よねっていう話を実は広谷さんにご紹介いただいた、広谷さんが絡んでる経済団体でお話しさせていただいて、
なるほど、
そうですね、
まあそんなこともあり、まあ諸事情あって今度長崎帰ってくるタイミングで今度は建設業に切り替わっていくんです
ね。そうですね、ちょっといろいろありましてこっちに帰ってくるようになって、まあ23年前に平成13年ですかね、帰ってきて、このもう当時建設業なんてまず全然考えてなかったんですけど、まあ事情があってこっち帰ってきて、それからまあ一からスタートですよね、何もかも。
あ、知らんから、
ね、何もかも知らんから。
あのバスケの時と一緒です、ね、
バスケの時と一緒です。そうです、
ドリブルからみ
たいな。そうです、で徐々に一個ずつ覚えながら、でまあ、そうですね、でずっと続けてきまして、まあ、またこれも諸事情あってちょっと今会社名がですね、株式会社新っていう会社をちょっと立ち上げさせていただいて、今また解体工事業を始めているところでございます。
新広谷ですね。
新広谷、そうです、
新
広谷。
まあこの新体制を作るにあたって、その中小企業家同友会の仲間がわらわら、わらわらわらわら
わらわらわらわら、
そうですね、
手伝ってくれて、
ご協力を、
いやもう協力というか、もうなんていうんですかね、私としてはもう感謝しかないですね。もう本当同友会のメンバーというか、皆さんがいなければ今ここで私喋ってないですね、多分。
そうなんですね、
本当ね、まあ、タイミングと、もう本当同友会の人たちの、メンバーの人たちの支え、上限から何から、もうそれがなすごかったですね。もう本当本当感謝、感謝です。
すごいよ。だって事務所もさ、ここ使わんね。
土地から？
土地も。
事務所、まあまずそうです。会社を始めるにあたって事務所ですね、はいはい。事務所と土地がいるんですよね。
そうですね。
あ、重機とか置くけ
ど、うん、んですね。
そうですね。
まあそういう時にどうしようと思って、
はい、
もう悩んでて、まあ、相談したらもう、相談したらすぐですよ。事務所あるよって言った。
そんなことがあるんですね。
土地あるたいねって。連れてくよって言ってから、連れて行っても、で まあトントンの拍子で、もう本当土地と建物がもうここ1週間内で本当3、4日で決まった
っ。1週間内に土地、
うん、事務所
決まったんですか。
うん、そうなんですよ。実は
すごい
仲間で近わね。
本当ですね。もう
本当に人に助けられて、人っていう字そのものですね。
本当ですね。
本当に、
うん、ありがた、ありがたかったですね。
いや素晴らしい。
まあ前半これくらいにしといて、はい、また後半もね、
う
ん、いろいろ教えてください。ひろちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうに。つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和6年8月5日月曜日、本日は中小企業家同友会前年度支部長であられます解体業株式会社新代表取締役広谷真也様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海坂井智美です。
さあ前半はですよ、その同友会のメンバー、はい、その新体制を立ち上げるにあたり、うん、はい、いろんなものをいろんな人が提供して
くれて、ね、
その事務所の場所も
すごいですね。
重機を置く場所も、
ね、うん、ありがたかったですね。もう本当これがあるからあったからなんとか
ね、はい、人柄ありですね。事務所用のあれ持ってよ、コンテナハウス。
コンテナ、
そうですね、
コンテナハウス、
はいはいはい、
コンテナ、あ、そうなんですよ、うん、もうコンテナハウス、
はい、
あの事務所の、ね、資材置き場の方に置いてるあれも、どっかで聞きつけらしたんでしょうね、うん、電話がありまして、広谷さん 独立するんでしょうっていうことで、うちにうちにブリハブあるんですけどって言って、見に来ませんかみたいな、使いませんかみたいな、いいんですかって言って、次の日、もう次の日朝から見に行ったら、ものすごくでかくてですね、
あの通常、ちょっと私たちがイメージするような大きさの
とか、
じゃなくて、
そうなんです、もうユニットハウスですよね、もうい
や、すごい、
こう組み立て式の、
やっぱり人柄ありきのとこでいらっしゃったんですよね、
使いませんかって、いや、もう、いいんですかみたいな。もう本当びっくりしました。
いやすごい素晴らしいですね。
でもう社員みんなでちょっと、
はい、
行こうと言って、うんうん、もうゴールデンウィーク明けからあのバラシに入って開けて、
通常トラックとかの荷台に乗せれるような大きさじゃないってことですよね。
バラさない
と、ね、すごい。
それをバラしてまた持って行って、そこで組み立てて、うん、もう社員のみんなと一緒にやりましたね。
じゃあ今でもそれは現役で、現役
バリバリ。
なるほど。
逆にね、それが、まあ、社員もモチベーション上がったしね、
うん、
も
う
ちょっと楽しく作る時もわーわーい
いから
楽しくさせてもらって、だからこういう、ね、こういう本当いろんな人に支えてもらって、
うん、
でやっぱあの社員ですね、
うん、
やっぱ社員が今度生き生きしてきて、
うん、
あのまあ、自分が代表させてもらってるんですけど、まあ、代表というかもうみんなで、ええ、みんなでしてるようなイメージですよね。もう私はみんなで、あの社員みんなでしてるような会社だと私は思ってるので、
素敵ですね。あの素敵な社長、ま
あ、本当だからみんな本当生き生きしてますよ今自分の会社をなんとかしようみたいな感じな
雰囲気になってるので、個人個人が、
うん、そうですね。ありがたかったですね。もう本当皆さんの支え、
やっぱりその同友会のメンバーが、うん、その白谷さんのところにみんなでこう応援してる様子を、うん、おそらく社員さんたちも、
う
ん、見て肌で感じて、うん、すごさと思ってるんじゃないですか。
いやそうですよね本当に、うん、
本当ね、
そんな人のところで働けるんだっていうですね、
いやいや、まあ、それはありがたいですけどね。もう本当
うちのご長男もコンテナハウス欲しがってますので、余ったらお願いします。
ああ、本当ですか。
次解体するときは何使うんですか。
何使うんでしょう。
いやいや、その家の脇に工作基地をいっぱい持ってて、
ああ、
でそこにコンテナハウスやったら置けるみたいで。
ああ、なるほどですね。
建てたらいかんのよね。
まあまあ基礎ですね。基礎売っちゃダメってことですよね。
なんかあれにしたいみたい、なんか隠れ家に。
あ、なるほど、
なるほど、
わかりました。
もしあの1個開く場合っていう時はまたどういう回ルートでお願いします。どういう回ルートで、まあ、解体業って一口に言ってもですよ、
はいはい、
その具体的にどんなことをされる
ん、うん、
まあ、あの基本的には建造物解体業なんで、まあ、あの建ってるものを壊すっていうイメージがあると思うんですけど、まあ、木造からあのコンクリートのビル解体から、
うん、
まあ、いろんな解体工事するんですけども、まあ、それだけでもなく、まあ、リフォームとかね、今は結構多いんですけど、リフォームとか内装 その店舗のやり替えとか ありますね。でそういう時の先にどうしても先に壊さないといけないので、リフォームに伴う解体、内部の解体とか、
なるほど、
そういうのもちょっとやってます。あとは植木、植栽の伐採とかですね。植木の伐採とか、まあ、要はもう壊す、なんか壊してなくもうなんていう、処分するような仕事は何でもしますと。作りはしない、できないですけど。
壊すのは得意だ。
壊すのは得意で。
家庭は大丈夫ですか。
家庭は壊さないように大事になりますから。
でもやっぱ家庭あってるものですからね。
そうですよね。
でもあれですよね、その内部解体もその建物の中だけこうくり抜くような、
そうですね、
スケルトンに
するっていうね、はい、
なるほどですね。
なるほど、
まあ、そういうのもあります。まあ、いろんな、お客さんの要望とがあるんですね。例えば建物半分残したいとかですね、半分壊して半分残したいとか、まあ、そういうのもありますし、
半分壊して
結構で2階、今ちょっとやってるんですけど、あの木造の2階建てを平屋にしたいと 2階
上だけ壊す、
上だけ壊すという、まあ、もう当然手作業でしないといけないんですけど、まあ、いろんなあのお客さんの要望がに応えるような形で
相談できるんです、
ね、いろんな解体もね、いろんなパターンがありますから、
ついに全部壊すだけが解体じゃないってことですよね。
そういう形で
面白いですね、その2階を平屋にとか、
なかなかですね、
お家を半分にするとか、
そうですね、なかなかない、
なかなかないですよね、
なかなか、まあ、平屋建てを 2階建てにしたりとか、なんかちょっとイメージつくんですけど、
2階建てを平屋に
という、あ、まあ、でもさうちもそうやけどさ、はい、やっぱり高齢化で、その2階に上がる階段がさ、
はいはい、奥になっちゃう、
奥っていうか、もう物理的に無理になってくるタイミングってあるやんか、階段上がれない、
上がれない、そうです、
でも例えばそのもう自分の足で歩けなくなって杖とかなった時に階段とか無理やんか、
よく健康食品の CM で見ますよ、
結構でも多いですね、そういう、
やっぱり高齢の方たちが、
それはいい話聞いたぞ、
そういう相談にも乗ってもらえるということを知ってるだけで違いますよね、本当に。
で、まあ、今アスベストって今結構ね、話題になってると思うんですけど、アスベストの除去も今うちの協力業者とタイアップしてやってますので、
はい、社長さんいらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいりたいと思いますが、まあ社会人デビューはトラックを運転したくて、
うん、
配送の仕事をして、
はい、
でまあ諸事情あって長崎に戻ってくるタイミングで、
はい、
今度は建設業に関わって
23年ですね、
23年、
そしてまた分け合って、はい、いろいろあって、うん、今度は新体制を組む、
はい、
という流れで、うん、まあ、こういったそのいろんな転機があるわけですけど、そのモチベーションの持っていき方とか、
そうですね、
はい、
モチベーションですね、もうモチベーションって言われるとちょっといろいろあって、最近ですね、この変わる新しく立ち上げるときはかなり労力使ったんですけど、
そりゃそうでしょう
ですね、ただやっぱりこういう形で今回いろんな人から誘えられて、まあ、改めてやっぱ感じたのは人っていうところですね、もう人の支え、一人じゃどうしても人間一人じゃ生きれないっていうのが改めて感じたなと、
ね、
もう本当家族にしてもそうですけど、家族、社員で同友会のメンバーといろんな人、まあ、同友会じゃなくていろんなつながりがある人からも支えられて、もういろんな人から助けられて、生きてる、生かされてるっていうところがもうちょっと改めて感じましたね。だから、まあ、こういう支えて自分が生かされて、今こうやってありがたくまた事業をね、スタートできたので、やっぱりこれは、まあ、恩返しじゃないですけど、人のために、家族のため、人、はい、社員のため、
はい、
で、まあ、同友会のため、同友会の人たちのため、まあ、周りの人たちのためにですね、こういう仕事をさせていただこうかなというふうに思って、頑張ろうかなと、今思っているところでございます。
まだまだね、年齢的にも今はおいくつですか、ね、
51年生まれの48歳、
まだ40代ですもんね
実はですね、私年齢を自分の年齢を間違えてまして、
あ、たまにいらっしゃいますね。
そうなんです、去年も6月生まれだったんですけど、去年6月生まれなんですけど、この前の6月前 の誕生日迎える前、まあ、でも48って言ってたんですよ、自分で、いくつですかって、48です48ですって、で49になるんだろうなと思ったら よく考えたら48だった。
もう一回48
なんですか。
ちょっとラッキー。
だから、うん、1年得した
感じですね。
1年得した感じがして、うん、なんか誰だったかな、誰かに指摘されてえって、あんた48番入って言われて、違うやろ、49、ってあのネットで検索して、
ご自身の年は
本当だって、いう感じでしたね。
面白いですね、年齢間違えてました。
年齢を間違えてました。でももう1年同じ年ができて、ちょっと得した、得した気分ですけど、でもまあやっぱり感謝と周りの人たちに対する感謝の気持ちと、やっぱ社員ですね、
いい経験されましたよね。
本当いい経験をさせていただいて、そこに対してですね、感謝しながら人たちのために、頑張ろうかなと。
本当よね、人という字は人とと書くとぞ。さあそんな、あの広谷ひろちゃんですけど、はいはい、これからやってみたいことを、
はい
はい、
これからですね、まあ、あの当然解体業は仕事は仕事として解体業の極めて、まあ、社員のみんなと一緒にですね、やっていきたいと思ってるんですけど、あとはやっぱりあの地域貢献じゃないですけど、あのやっぱり地域のために、人のために、あの周りの人のためにというところで、いろんなことを、まあ、をやっていきたいなと思ってます。で、やっぱあのさっき話も出たんですけど、若い子たちともっと交流したいなと。
ぜひぜひやりましょう。
そう、やっぱりあの若い子たちとこう交流していくと、あの今のね、考え方っていうか、もう全然ギャップがですね、
いやそうですね、
ギャップがあるので、でもう本当最近思うのは、昔の常識は今の非常識なんですよね。だから、だからもう本当そこら辺がですね、これが当たり前と思って、もう何でもそうですよね。もう 昔の感覚でこれが当たり前やろって思って してることは全然通用しない、
アップデートしていかなきゃいけないですね。
アップデートしていかないといけないので、やっぱり若い、そういうことでいくと、やっぱり若い人たちと学生さんとかですね、もう本当交流をどんどんね、まあ、上野さんにも声をかけてもらっているので、ありがたく、そういう子たちと一緒にね、あの、まあ、当然うちも採用募集してるので、あの求人募集してるので、若い子たちに入ってきていただきたいっていうのはあるんですけど、まあ、それだけではなくてですね、やっぱり地域の若い人たちと一緒に交流して、で、まあ、この地元を盛り上げるような活動を何かしらできたらなと。で、私自身も、まあ、仕事は仕事で、遊びは遊びで、
一生懸命
あの
ですね、素晴らしい、
していきたいなと。遊ぶときは目いっぱい遊ぶんですね。
いいですね。
だからやっぱ、高校とか大学のさ、卒業生めがけて、インターンシップとか、共同求人とかやってるんじゃないですか。
はいはい、
でもね、本当にね、いい子が欲しかったらね、もう小中から入った方がいいですよ。
ああ、なるほど。
小中から関わって、その子たちにこう、種をまかんとね。
なるほど。いいですね。
そう。
いいですね。小学校か。
僕は小学校だなと思ってて。
面白そうですね。でも、逆に。
そこからね、じわっと種まきして。
確かにそうですね。小学生ぐらいから将来何になりたいっていうですね、夢がちょっと芽生えてくるじゃないですか。
で、三つ子の魂なんとやらでね、やっぱりその頃にね、種まきせんとね、もしかしたら遅いかもって思ってて、
そうですね、大事に育てていく種ですからね、長い時間をかけてですね、
そうですね、
だからその子のね、脳にね、プチッて刺激を与えて、はい、でその子たちが楽しく学生時代を送って、大人になる頃にそのプチが思い出すような、
なるほど、タイミングで
設定にしといて、
なるほど。
そんなことばっかり考えてますよ。
いや、でもまさしくそうですよね。
まさしくそうですね。
何か職業を選ぶっていう時に、昔そういえばっていうきっかけになればですね、
きっかけになれるような形に思い出してもらえる、
楽しみですね。ひこちゃんの会社ね、
本当に
楽しく楽しく、とにかく楽しく仕事して、
楽しく
楽しいことはどんどんしていこうかなと、
ね、
でもそんな会社に入れたら本当にいいですよね。楽しいことをやろうっていうですね、はい、
そう、そしてやっぱりさ、全国の悩める中小企業の社長さん、うんうんうん、
はい、
中小企業家同友会という素敵な組織がありますよ。
そうですよ。
人見知りでも大丈夫。
人見知りでも大丈夫です。
大丈夫。
私も人見知りでしたからもともと。
ぜひね、興味を持っていただきたい。全国にありますからね。
そうですね。
本当よね。うん、
ぜひ本当同友会のおかげでここまで、
うん、
ここ
にいますから。いい話でした。
ね、
スターも。
あったかいお話でした、ね。
あったかい。うん、さあチャイムが鳴りまして、放送時間残り3分弱となっておりますが、
はい、
久しぶりのラジオいかがでしたか。
いや、久しぶりでちょっと勝手が最初ね、出だしどんな感じだったかなって
優しく入られましたもんね。そうそう、
実はね、ちょっと、まあ、個人的に3月まででしたっけ、ラジオちょっとね、大人ヒロちゃんっていうね、ヒロ、うん、ちゃんのパンクロックでおいおいおいっていう、ラジオ番組を、ラジオ番組をアキラ君と一緒にしてたんですけど、またなんか、またやっぱりラジオって面白いなと。
そうなんですよ、
ね、そのうち多分秋ぐらいからまた
いいじゃないですか、
なんかやりたいなと思っておりますんで、
うん、
ぜひラジオを聞きの方は注目しとってください、
ね。まあ、こう見えてパンクロッカーですか、はい、本物の
本物かどうかわからないですけど、うん、本物じゃないでしょ、うん、
本物のパンクロッカーです。
何年ぐらい続けてらっしゃるんですか。
まあ、歴でいうと中学3年生2年生ぐらいからなんで、
も
う
30年
以上ですね。
でもメンバーもその頃の仲間なんです
か。いや、すごいですよね。
メンバーもその頃の仲間で、
だいたいメンバーって音楽性の違いで抜けていくじゃないですか。
音楽性はもうみんなバッチリ
バッチリ変わらず、
ステージに上がってギターかき鳴らしながら、うん、おいおいおい
おいおいおいおいです。
それもなんかこうまた新たな一面をです、側面をですね、
うん、もう遊びも、
ね、
一生懸命
まあ、お話は尽きないんですけど、次週のご案内ですけどね、はい、8月12日ですね、お盆に近づいておりまして、山の日の振り替え休日の月曜日、
はい、
記念すべき272人目のゲスト様ですが、脚本家、最近の映画では映画コンコンっていう、塩田美宇ちゃんが出られた映画の脚本を書かれてます、はいはい、藤井香織様にですね、お越しいただきましてですね、お話をお伺い、実はお伺いしておりまして、東京からですね帰ってこられて来たった
の。なるほど。
こっちの方ですか。
東京です。
あ、出身は
広島。
出身は広島、
うん、で東京でそういう活動されてるんですけど、まあ、諫早市図書館のご縁で帰ってこられてて、脚本のセミナーをするために帰ってこられてて、
は
い、でそのタイミングでもう先付けで収録させていただいて、面白い話ですね。
じゃあもう中身知ってるってことはワクワクですね。
そうなんですよ、お楽しみに。ということで、はい、ひろちゃん、結びのご挨拶でございます。よろしくお願いいたします、はいはい、株式会社シン代表取締役、はい、ひろたに信也様もご一緒に、せーの、
また来週、
同友会ありがとう、
バイバイ。